皆さん、おはようございます。創世記順番に見てまいりましたけども、あと1回で、今日入れて2回で、創世記終わります。早かったような長かったようなことですけども、神様は、世界を創造する時から、ここまで、人類を、そして神の民を導いてこられます。今日は、ヤコブの、晩年についての、前半として、ヤコブの、ヨセフの息子たちへの祝福、そしてその他の兄弟たち含めて全員のための祝福を見てまいります。祝福といっても、こうあったらいいなということではなく、神様のご計画をあらかじめ示すことです。人間の願いというよりも、神様が、あなたに、またあなたの子孫に願っていること、そして、ご計画しておられることを心に留めて、自分の人生に、自分の思い通りに、行かなくても、神様の約束と神様のご計画が確かなので、それを受け止めて、そして主に従い抜くように、そのようにヤコブは言い残します。私たちの生涯の最後の仕事は何でしょうか。できれば大往生したいというふうに願うと思うんですけども、それは分かりません。しかし、まだ、心がしっかりしている間に、ヤコブがしたように、自分の、残される家族への、真の意味での祝福。祝福は、人から来るんではなく、神様から来ますので、神様の、最善のご計画を明かしし、また、自分の死のことで、もう、あとは、葬儀や亡骸については、何も、できません。ただ、頼むしかありません。しかし、死の先に自分がどこに行ってどこで待っているのか、そのことを明かすることはできます。こうして、自分の、生涯が証となるように、また祝福の継承となるように祈って備えていければと思います。ヤコブは、その生涯、特に前半はもう押しのける自分の願いを一番にして、次男に、寸出の差で次男になってしまったことをやっかみながら、いつか見返す。いつか自分が先頭に立つということを追求してきましたけども、晩年に素晴らしい証を残していきました。私たちは過去を変えることはできませんけども、将来を、そして今を死に託して証することができます。彼が残した素晴らしい模範に並んでいきたいと願っています。では、今日、48章、の証から見てまいります。1節から14節を、拝読いたします。創世記48章1節から14節。これらのことの後、ヨセフにお父上がご病気ですと告げる者があったので、彼は二人の息子、 マナセとエフライムを連れて行った。ヤコブに、息子さんのヨセフが今お見えになりましたとの知らせがあった。それでイスラエルは力を振り絞って床の上に座った。ヤコブはヨセフに言った。全能の神はカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して仰せられた。見よ、私はあなたに多くの子を与える。あなたを増やし、あなたを多くの民の群れとし、この地をあなたの後の子孫に永遠の所有地として与える。私がエジプトのお前のところにやってくる前に、エジプトの地でお前に生まれたお前の二人の子は、今私の子とするエフライムとマナセは、ルベンやシメオンと同じように私の子となる。しかし二人の後でお前に生まれる子供たちはお前のものになる。しかし彼らがいずれとして受け継ぐ地では、彼らは兄たちの名を名乗らなければならない。私のことを言えば、パダンから帰ってきたとき、その途上のカナンの地で、悲しいことにラケルが死んだ。エフラテに着くには、まだかなり道のりがあるところでだった。私はエフラテ、すなわち、ベツレヘムへの道にあるその場所に彼女を葬った。イスラエルはヨセフの息子たちに気づいていった。この者たちは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった息子たちです。すると父は、私のところに連れてきなさい。彼らを祝福しようと言った。イスラエルは老齢のために目が霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけして抱き寄せた。イスラエルはヨセフに言った。お前の顔が見られるとは思わなかったのに、こうして神はお前の子孫も私に見させてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて、顔を地につけて伏し拝んだ。それからヨセフは二人を、右手でエフライムをイスラエルの左手側に、左手でマナセをイスラエルの右手側に引き寄せた。そして、二人を彼に近寄らせた。ところがイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭に置き、左手をマナセの頭に置いた。マナセが長子なのに、彼は手を交差させたのである。天の父様、ヤコブが式の近いことを覚えて息子たちを祝福します。あなたのご計画をヤコブはしっかりと受け止め、そして子孫に受け継がせます。ヤコブの様々な肉の思いによる失敗について繰り返す必要はないかと思います。それでも私たちは肉の思いに負けてしまうことがあります。しかし、その困難を通してヤコブが学んだこと、そして実行した晩年の証をどうか私たちにも 立てさせてください。御言葉に光を与えくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今、お読みしたところにも神様のご計画が記されており、そしてやがて、成就していくことを、私たちは、そうですね、モーセ五章を終わって、ヨシュア記で見ることができます。イスラエルの、十二部族は、このヤコブが予言したようにマデイアテ地を得ていくのです。今お読みしました、ヤコブの、証をまず見てまいりましょう。お父上が病気、ご病気ですと、まあ、病気なのは、当然、まあ、忙しい公務の中にありましても、ヨセフは知り、父を心にかけてたと思いますけども、そう告げるということは、まあ、ヤコブがヨセフに伝えるべきことがあって、ヨセフを呼んだのだと思います。ヨセフはこの時を大切にと思い、二人の息子を伴って父を見舞います。二節を見ますと、ヤコブがだいぶ衰えていたことを見ることができます。彼は、買い添いを頼むのではなく、力を振り絞って床の上に座ったとあります。そこまで、体は、弱くなっていました。しかし彼は人の、手を借りるのではなく、自分の力で床の上に起き上がります。そして自身の証をします。3節の鍵括弧からお読みいたします。全能の神はカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して仰せられた。見よ、私はあなたに多くの子を与える。あなたを増やし、あなたを多くの民の群れとし、この地をあなたの後の永遠の所有地として与える。創世記17章そこにアブラハムが、受けた、言葉があります。17章8節、私はあなたの気流の地カナン全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となると。ヤコブはエサウの怒りを避けて、母の実家に逃れようとします。その時に主は、ベテルと呼ばれていましたルズ、ベテルと呼んだルズですね、28章の19節に、そしてその場所の名をベテルと呼んだ、その町の名はもともとはルズであったと。少し遡ります。13節、そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地を あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てないと。ヤコブはこの約束をいただき、信じ続けてゆきました。そして、46章に、前回読んだところですけども、46章3節、4節。すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるだろうと。こう主の言葉に告げられて、ヤコブは主の導きに従ってエジプトに移り住みました。そして主が約束された通りに、ヨセフが彼の死を見取って行きます。ヤコブは重要なことをヨセフの子供たちに祝福する前にあらかじめ告げます。それはエジプトで生まれました、ヨセフの二人の息子は、ヨセフの子ではなく、ヤコブの子になるという宣言です。もちろん子孫ではあるんですけども、他のヤコブの子供たちと同じ部族としてそれぞれが約束の地を所有するようになるという祝福です。実際、約束の地に入って割り当て地を得るときに、レビ族、まあ祭司も含めレビ族は主が相続地であって、修行地、割り当て地を得ませんでした。各、部族の割り当て地に、起立していきます。そうすると、割り当て地は11になるところなんですけれども、ヤコブの、ヨセフの息子、マナセとエフライムが、それぞれの約束の地を得て、12の割り当て地として、イスラエルは、約束の地を受け継いでいきます。このことが、ヤコブのこの遺言によって実現するのでした。5節6節にある通りです。そのことを宣言した後に、ヤコブは自分の思いを語ります。残念ながら、故郷に戻る前に、ベツレヘムで、泣ける愛する妻が出産とともに命を落とします。それは大変辛い出来事でした。そしてこの辛さを紛らわそうと、ラケルから生まれた最初の子、ヨセフを特別に、ラケルを愛したように愛したゆえに、また、ヨセフはエジプトに兄たちの怒りを買って、売られることになりました。しかし、それを通して、エジプトで、ヨセフは、 支配者となり、家族を呼び寄せ、エジプトで増え広がって大きな民族になるという主の約束が成就していきます。その神様の不思議な導きをヤコブは悲しみを思い起こすとともに明かししました。さて、いよいよヨセフの二人の息子を祝福するときにヤコブは呼び寄せて、そしてヨセフは普通右の方が左利きの方には申し訳ないんですけど、右が力の源ということで、さらに大きな祝福を右手でするんですね。で、左手はそれに次ぐという形で、ですから、普通起き上がってヤコブの右手側に長男をマナセを祝福しやすい、手を置きやすいようにヨセフは連れてきましたし、ヤコブの左側に次男のエフライムを置きました。で、こうやって祝福するためにですね。でも、ヤコブは手を交差させて祝福します。ヨセフは、違いますと訴えたんですけど、これでいいと。ヤコブはこうやって祝福しました。エサウとヤコブの時もそうだったんですけども、神様は弟の方がより強くなるということを、今度はヤコブを通してマナセとエフライムに告げました。18節から20節を読みいたします。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのです。から、右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んでいった。わかっている、我が子よ。私にはわかっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々に満ちるほどになるであろう。彼はその日、彼らを祝福していった。お前たちによって、イスラエルは祝福の言葉を述べる。神がお前をエフライムやマナセのようになさるようにと。こうして彼はエフライムをマナセの先にしたと。実際、イスラエルの民が出エジプトをなし、そして約束の地に攻め入るときに、モーセの後を継いでリーダーとなったのはエフライム族のリーダーでありましたヨシュアでした。そして、約束の地においてユダ族と並んでエフライム族は最も有力な部族となりました。こうしてヤコブを通して与えられた予言が成就していきます。そして、21節22節、イスラエルはヨセフに言った。私は間もなく死ぬだろう。しかし神はお前たちと共におられ、お前たちを先祖の地に返してくださり。私は 兄弟たちでなくお前に、私が剣と弓でアモリ人の手から取ったあのシェケムを与えようと。シェケムは、先に言いましたように、娘、リナが乱暴されたゆえに、復讐して、その町を滅ぼして、自分の所有とした町でした。それを、ヨセフの子孫が受け継ぐと予言し、それが実現していきます。こうして、ヨセフと息子たちへの祝福を成した後、49章に入りますが、ヤコブは息子たちを呼び寄せて言った。集まりなさい。私は終わりの日にお前たちに起こることを告げようと。ヤコブの子供たちを集まって聞け、お前たちの父イスラエルに聞け。こうして、12人の息子それぞれにふさわしく祝福を与えました。息子たちの性格、そして歩みの証が子孫に影響を及ぼしていきます。祝福にもなり、また苦難の原因にもなると。私たちは、このことを厳粛に覚えて、いる必要があるかと思います。私たちの生涯は自分だけの生涯ではありません。主の民の証としての生涯であり、また自分の歩みが良くも悪くも子供たち、そして孫たち、ひ孫たちに影響を与えるということ。もちろん、親や祖父母が悪い道に陥ったから、だから私の人生は悲惨なんだというふうに、諦めてはいけません。しかしまた、親や祖父母に起こったこと、それを習うべきか、諦めて、それを乗り越えようとしないか、それとも主に願って、それを乗り越えていけるように信仰を働かせるか、ということを問われていくんです。私たちは、そのことを覚えて、できるだけ良い証を残していきたいのです。さて、どんなことがされているのか、どんなことが、これからのこととして告げられているかと。長子でありましたルベン、本来祝福を受け継ぐ立場にありました。しかしながら、父のそばめと姦淫してしまい、なかなか衝動が抑えられないという弱さがありました。良いことは考えるんですけども、途中で投げ出してしまうという弱さもありました。長子の特権を持って生まれたのにと、それを失ったということを残念に思って、妬み、それ身にとらわれないで、真摯にそれを受け止めつつ誠実に生きるようにと告げたのです。同様に、シメオンとレビは、このシェケムの事件で、怒りに駆られて、シェケムの町の人々を騙し討ちにしてしまう。割礼を受けさせて傷んでる時に、難なく襲って、殺してしまうということをしてしまいました。 こうして、ルベンと同じく祝福を受け継ぐ権威を失ってしまいました。そして、そのことが後を引いて、約束の地を攻め取った後、レビはまた別の面で祝福を受けたんですけども、相続地を受けません。そして、シメオンは、その次のこの、第四男、ユダの所有地の一部を借り受けるような形、譲り受けるような形で、相続地を受けます。良いところもあったんです。怒りっぽいということは、行動が素早いということにもなります。困難な時に即応できる賜物という点もあります。のんびりや、そして、すぐに、感情をあらわにするって、これはうまく用いれば祝福となるんです。しかし、それを悪い方向に用いてしまうと災いのもとになるということになります。そのことを覚えましょう。感謝なことに、レビ族は用いられましたね。モーセはレビ族でした。そして、相続地は得ませんけども、主が相続地という特権をいただきました。神様はあらゆることを益としてくださることを覚えて、自分の過去や、また自分の性格で、もう自分の人生を諦めてしまうことはしないで、主に期待いたしましょう。八節以降、ユダです。長子の祝福はこうして第四男ユダに与えられました。誕生も祝されていました。母レアは、今度は主を賛美しようという祈りの中で、レアを産み育てました。八節の冒頭に、ユダよ、兄弟たちはお前を褒めたたえると。力強い、リーダーシップ。権威を持って育ちました。そして、周りの人たちはユダを、に一目置いたのです。十節には、王権はユダを離れずと。ユダ族から、最初はベニヤ民族から第一代目の王サウルが生まれましたけど、以降の王位は、すべて、ユダの子孫から生まれました。そして永遠の王であるキリストもそこから生まれました。十節のシロというのはよくわからない言葉なんですけども、救い主を指していると言われています。そして豊かな実を結びます。ついで、13節から14節。なぜか兄弟の順番がひっくり返っていて、6番目の子ゼブルンが先に出て、5番目の子は、その後に出てきます。ゼブルン族は、海辺に住んで、貿易を持って豊かになります。イッサカルは、ロバのようにたくましかったんですけれども、しかし、苦しみに遭うと予言されています。力だけでなく、知恵を用いることが必要なことを暗示しております。ダン部族は第7段、7なんですけども、16節以降ですね、ダンの道はとありまして、重要な地域を 所有地として持つんですけども、その代わりに、敵から、すみません、苦難を受ける。そのことを自覚して、18節にありますように、主よ、私はあなたの救いを待ち望むと。重要な地域を預かったゆえに、主に頼んで勝利しなさいと諭しています。ガドについては短くしか触れませんけども、襲う者が襲うは、彼はその者たちのかかとを襲うと。勇敢な兵士が、恐れを知らない兵士が出てくるということを告げております。アシェルが受け継いだ地は、豊かな、マンガン地域です。しかしまた、豊かさゆえの、困難もありました。豊かなゆえに、異邦人がなかなか逃げていかないんですね。豊かなとこに悪い者たちも集まりやすいですので、それで苦労することが告げられています。ナフタリについても短く、メジカ、美しい小鹿を産むと。鹿は、どちらかというと林の中にいますが、豊かな林のある地域に住み着きます。ヨセフについては、豊かな実を結ぶ若枝だと告げられています。敵の攻撃に対して、ここにありますね、23節に、弓を射る者はとあります。苦しめられます。しかし、24節にありますように、彼の弓はいつも固く張られ、彼の腕は素早いと。戦いに勝利を得るものであること。そして、24節には、イスラエルの岩である牧者が出る。リーダーのヨシュアのことが予表されています。そして最後、27節には、ベニン・ヤミンは神裂く狼とあります。大変勇猛な勇士が出てくるんですけども、しかし、それによって争いが起こりました。特に、獅子の時代の末期、イスラエルが内戦状態に陥ります。そのきっかけとなったのもベニヤ民族でした。武力の強さにかまけて、他の、部族に戦いを挑んでしまったんです。そのためにベニヤ民族は、もう少しで、内戦によって滅びる危険にも陥りました。肉の力を頼ってはならないことが戒められています。このように、ヤコブは、息子たちのそれぞれの性格を主によって、理解し、そして、今後の彼らと彼らの子孫がどのように、気をつけるべきか、またどのように勇気を振るうべきかを、言い残しています。私たちも聖書からいろんなアドバイスを、特に印象深い御言葉を受けていることがあるかと思います。それは戒めかもしれませんし、励ましかもしれませんけども、私たちも自分に、これは自分に告げられた言葉だと思ったら、それをしっかりと心に留めて人生の指針とできればと思います。今年度、教会全体は何を掲げているでしょうか。 年間計画でそれぞれ年間成果を長期計画の中で出しているんですけども、今年は彼に信頼する者は失望させられることがないと、この言葉を刻んで一年歩んでいこうとしております。私たちは生涯御言葉を刻んで歩みましょう。それが私たちの祝福となりますので、神様は厳しいこともまた優しいことも嬉しいことも辛いことも語られますけれども、すべては私たちを祝福するためであることを覚えて心に刻みましょう。28節をお読みして終わります。これらはすべてイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことであり、彼らを祝福したとき、それぞれにふさわしい祝福を与えたのであった。神様はそれぞれの賜物を与え、計画を持っていらっしゃいます。人と同じである必要はありません。でも自分に与えられた御言葉をしっかりと携えてみましょう。天の父様、ヤコブの死を前にした祝福の言葉、それは一人一人に残ったかと思います。主の言葉は時を超えて私たちに必要なことを教え、また力を与えます。私たちが御言葉を心に刻んで日々歩めますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。